はい、ということで先ほどですね、
あ、えのきどちろうです、どうも、はい、こんばんは。
すいません、
さっきCM 前に、スタジオ入れられたんですよ、はい、もう入る、ちょっとえのきどさんちょっと早めに入ってくださいと、はい、したら踏んねえでやんのこいつら。
いや私あのドボンジョガエルどうしようかなと思ったんですけど、いやドボンジョガエルどうしようかなと思ったんですけど、
まあ、真似されるわけだよ、ガンちゃんに。
7時前だったんで、あのまたいでからのがいいのかなと思いまして、
つかみ OK の T シャツで入ってきてくれて、
しかもワンカットで
触れずに、はい CM ってもうびっくりやん。
そうですか、
びっくりしたわ、ほんまに。
むしろ7時からあのちゃんとご紹介した方がいいかなーなんて思って。
じゃあ言えるだよ、文化放送。
もう一回やり直しましょうか。
やり直せんわ。
そう、やり直せないですか。
直せない
です。えのきどさん、報告があります。はい、今日飯塚アナウンサー、僕ししあの番組冒頭からもうモノマネさせてもらったんですけど、はいはい、彼もうそっからもう完全にモノマネ攻撃で、ずっとウミガメの産卵のモノマネしてるんですよ。ずっと涙流してるんですよ。
わー、本当だ。はい。なんでウミガメがそんなに好きなの？
ウミガメも好きですけど、
ウミガメのどこがいいの？
いや、ウミガメは頑張っていらっしゃるんで、ウミガメは好きです
けど。らっしゃるんですか？目上なんですか、あなたにとって、ね、
いや、もちろんです
ウミガメは。
それはまだ砂浜でやっぱりあれだけ卵を産むわけですから。
あれですよね、あのガンちゃん、あのこう砂浜に車の轍があると、はいはいはい、あの来れなくなっちゃって、あれすごく良くないらしいですよね。
すごくデリケートなんですよね。
デリケートなんですよね、ウミガメはね。
そうですか、
そうなんですよね。
だからウミガメが産卵に来る砂浜はもう人がものすごくこうね、自然を保
って、もう泣き出してる、泣き出してる、その話聞いて。
ポロポロポロポロ
ポロポロポロ。
いや、私としましてはこれだけ今7時、
飯塚さん、飯塚さん、大丈夫です。あの月の満ち干とあの産卵とすごく関係なんですよね。
あ、私もなんとなくわかります。
わかりますよね、はい、あの月の満ち干と、はい、やっぱりこう自然のこう力っていうんですか、
は
い、
満月とか
満月とか、
新月とか、
それがこう情景とか月のね、情景とかで砂浜ですよ、はい、もうすごい綺麗な情景じゃないですか。
これ何の授業ですか。
もう、いやいや、もう涙出てきませんか。
涙は
神秘的な、
ポロポロ出てきてるわ、
感受性豊かだな。
いや、私としましては別に泣いてる泣いてないはあれなんですけども、うん、あのえのき田さんをご紹介して、はい、今すでに2分半経ってるんで、はい、先ほどの1分ちょっとじゃえのき田さん紹介するとそのまま時報に行ってしまうなと思ったので、はい、改めて
もう僕あのあれですもん、あの、はい、この後こいつら踏んないんだったらものすごく時間無駄にしてやれと思ってやってやるぞと思って入ってきましたもん。
1分ぐらいの時間じゃ申し訳ないなと思いまして、7時になって改めてご紹介いたしましょうと思いまして、
は
い、
まあ、
私は別に
あ、
そうですね、
たっぷり紹介してください。
山本さん、でも山本さん大好きなんですよね。
僕だってガンちゃんの、サインボールうちにこの間数えたんですよ。
そんなにたくさんもらってんですか。
サインボールね、はい、20個ぐらいあった。
本当に
90何年が初めですかね。
僕ね、何年かな、あのね、まず 毎年もらってんですよ、毎年もらいに行ってんですよ、はい、あのガンちゃんって、はい、いうのは
どちらにもらいに行ってんですか。キャンプとかですか。
あ、キャンプとかでもらうんですけど、ガンちゃんは偉いのは、
はい、
秋の日があるでしょ、当番の、
あ、はいはい、
先発エースだったから、
上がり日と言いましょうか、ね、はい、
上がり日に、東京ドームで、はい、割とあのつまりファンの近くのところわざわざ来てくれて、はい、率先してファンサービスするっていう。
カメラマン席の横にちょっとコンタクト取れるゾーンがあるんです
よ。ゾーンがあるんですよ、だから試合前に早めに、
そうですね、
早めに行き、はい、でガンちゃんって声かけると、ガンちゃんあの意識してファンのために来てくれるんですよ。
練習終わってから、いやだって、はい、今でこそパリーグね、観客動員わーわー言うてますけど、ほらびっくりするぐらいの観光鳥の中でプレーしてましたから、それを来てくれるファンの方々ってやっぱ神様ですよ、本当に。
だから、はい、だからその一塁側のところで、はい、みんなあの岩本がサインしてくれたって言って、僕たちはみんなポロポロポロポロね、
ウミガメ
の涙ね、みんな一斉にこうポロポロポロポロこぼしてたもんですよね。
みんな散乱しちゃったんですね。
それがまた月の満ち干と関係があったんですよね。
それは
どうですか。
月が出てる時に
不思議でしたね。
月の球場でも感じるんですよね。
宮本さんも月が出てる時にやっぱりサインをする。
なんでデコ見て月とか言ってんの。
言ってないです。すごく言ってないです。はい、ということでですね、えのきださんも大好きな
大ファンです、
はい、大好きな
大ファンです、
はい、えのきださんのです。えのきさんじゃない、すいません、岩本さんの
今本当僕が文化放送で喋らしてもいただいてるきっかけは榎本さんですからね。
あ、はい、
意気揚々に誘っていただいて、はい、そこから文化放送の方が岩本勉っていうのを覚えていただいたんですよ。
はい、はい、すいませんでした、今本当に間違えました、はい、
なんでそれ膨らまさないの、その話。 その重要なポイントじゃないです
か。聞いてないでしょ。
いや聞いてますよ、はい、すごく聞いてます。
私は味方ですよ、は
い、ありがとうございます。意気揚々で、まあ、あれですよね、意気投合されて、はい、
そうです、
はい、そして文化放送で毎度スポーツですでに8年と、
そうですよ、
いう山本さんの曲終わっちゃいました。あの頃君は若かったが年取っちゃったなみたいになっちゃいました。そんなことはないんですけれども、はい、先ほどあの山本さんのプレー初勝利の試合を振り返りましたので、続いてはですね、
垣内があれでしょ、
一本ホームラン打った、
はい、あの試合でしょ、
そうです、は
い、いたいた東京ドーム、
ありがとうございます。
清原さんを三三振に取った山本さんの勇姿を。
でガンちゃんは、
いろんな試合見ていただいてますからね、
はい、
そうですね、
ど根性ガエルと一緒に、
うん、ガンちゃんね、あのあとね、オリックスキラーだったんですよ。
ああ、
オリックスキラーだったんですよ。
足掛け何年かで10連勝っていうのありました。
あ、そうです
か。それ新聞載った瞬間に負け出したけど。新聞って邪魔するんですよね、こう。
その時のオリックスがイチローとか田口とかいう一番こう戦力充実した時なんで、
イチローとはものすごい対戦しました。なので、
あ、
で2000本安打3000本安打の時に新聞見たら、岩本とも世界中のピッチャーで彼に一番ヒット提供してるのね。
あ、でもそれだけ対戦が多かったってことですもんね。
それフォローなってない、僕はヒット株主だから。
ヒット株主、
それを言いたかったんですよ。今フライングですよ、はい、飯塚先生、はい、今僕のオチ全部もう食べちゃった
でしょ。待ってないです、ヒット株主って言ってないですよ。ちゃんと岩本さん言いましたよ、
はい、ちょっとしっかりしてたね今飯塚、
ね、はい、すみません、
今ちょっとしっかりしてた、
いえいえ、
は
い、
ちょっとしっかりしたとこを見せた、
ボケ殺し飯塚さん、は
い、ということでですね、プロ入り初勝利の試合を振り返りましたので、はい、ちょっと殺伐としてきましたので、まずはですね、こちらのシーンを聞いてください。という98年の開幕戦、これはライオンズ相手、西口投手との投げ合いを制して、
あのね、
はい、
西武ドームの屋根がまだ客席だけの時、これ
あ
1年あったでしょ、
はい、ありましたありました、
あの時で最後のバッター、はい、ラービーだと思う、
あ、はい、ラービー選手、
うん、
はい、
多分こういう球、僕もう9回でしんどかったの、
ええ、
でもこういう球見たことないやろなと思って、緩いカーブ90キロ台ぐらいのカーブ投げたら、ええ、あの女泳いでくれたの、
あ、そう
で、ファーストファールフライで終わってるはずなのね、
はい、
でもこれ菅野さん今実況ですよね、
そうですね、
これ最後やけのヤンパチになってませんか、大丈夫ですか、
そんなことないと思います。しっかりとした実況だったと思いますよ。
ええ、あ、もう岩本が完封、あい終わりみたいな、なんか、
いやいやいや、
ちゃんと岩本がって言ってましたよ、
嬉しかった、
完封しちゃった、
ガンちゃん岩本がって言ってくれたの嬉しいです、
ね、ああ、そうですね、
いやでも、
はい、
この時は試合終わってから、ああ俺完封やと思った、
あ、
それぐらい僕ね、初めてこの試合に関しては初めて開幕投手を指名された試合なんですよ、
なるほど、はい、
その前の開幕戦っていうのは、そうね、西崎さんが雨で流れたのをスライドせずに2戦目の岩本が事実上開幕になった、
なるほど、はい、
でその次の年に上田監督に開幕投手指名していただいて投げた試合だったんですよ。
いつぐらいに言われたもんなんですか、上田監督から
は。これね、オープン戦のね、最後の2週ぐらいだったかな。
じゃあラスト2週のところで開幕行くぞと。
うん、はい、あの時に、それまでグロスが行くんじゃないかと。
あ、グロス。キップグロス。
ね、はい、でグロスが何思ったんか、肘痛い、アメリカで手術するって帰った。
何思ったんか。
何思ったんか。はい、ほんだら、もう今一番元気な岩本だろうっていうので言っていただいた。
ああ、そうですか、
はい、でも落ち着いてるもんですね、その最後のバッターで、
はい、
そうですね、
じゃあもうスローカーブ行こう、ガンちゃんは少年野球の頃に野球雑誌に出たりした時に、カーブの岩本くん、
あら、そこまで知ってるんですか、
記事が出たりしたぐらいに、もうカーブ、
カーブでしたね、
その
リトルリーグでしたから ね、
ね、ゆっくりドンと曲がる、
はい、
まあ、だから今あんまり投げる人いなくなった、
そうです、ね、
ああいう、こうちゃんとカーブな、カーブ、
あ、そうですか、
これね、でタイミング狂わせるのはものすごいうまかった、はい、
子供の頃手が小さいから、
はい、
わしづかみでね、手首の角度を変えてひねるんじゃなくて
抜くんですね、
すっぽ抜けのカーブの練習を友達とキャッチボールしながら覚えるんですよ、
はい、
で三つ子の魂100までもつって、それがずっと最後は自分の武器になったし、
はい、
で9回のマウンドでやっぱ緊張してるんで、球数こそ100球ぐらいだったの、この試合は、
うんうん、
で少なかったけどしんどかった、
はい、
だったら緩いカーブを一層緩くするしかないなと、
はい、
あとはもう指先で最後指先の感覚で低めに投げるしかないなと思った、
じゃあその感覚でこう、うん、一層緩くする手段も術も持ってらっしゃった、
うん、なんかまあまあチームもリードしてたし、
当時ガンちゃん若手と言っていいので、
はい、
よくそんな落ち着いて、
まあ、相手ラービーが新外国人選手ですし、
ね、はい、そうすごいなと思います、ね、
でこの試合はライオンズ打線が3球で1イニング終わるイニングは多分2回あったと思う。
あ、そうなんですか。
多分2回あったと思うんですよ、
まあ、この時の
1回か、もしくは4球で終わった
から。あ、そうですか、
まあ、開幕戦って独特でね、みんな早くヒット欲しいから、
あ、なるほど、
1打席目抑えられると2打席目からものすごい早打ちなんだ、
はい、
でそれを僕は落ちる球と緩い曲がる球ブレーキングボールで勝負するピッチャーだったんでどんどんどんどん泳いでくれて内野ゴロ、それを後から思いました ね。
打線で言いますと松井、大友、高木大成、鈴木、ドミンゴ、マルチネス、はい、佐々木、高木、広之、伊藤さん、尾関と
左ばっかりでしょ。
そうですね、左ばっかりですね、
マルチネスぐらいでしょ。
そうですね、マルチネスと、伊藤さん
だけ、ね、伊藤さんぐらい、だから左バッターに対してライオンズ打線とオリックス打線のおかげで左バッターに対するピッチングってすごい覚えた
ん。あ、そうなんですか。
で僕カーブ投げるから、左バッターの外のボールから外いっぱいに上げるカーブ、
あら、
ね、90% 以上打ってこない、
はあ、大外から外のいっぱいにストライクを取る
か、だって投げ始めボールなんだもん、ね、大ボールだから、でそれがストライクになることによってワンストライクでしょ、で僕のフォークかチェンジアップか分からないような落ちる球を投げるとやっぱりワンストライクからだと人はこうストライクゾーンを広くするんで、手出してくれるんですよ。
あ、なるほど。
で早く追い込めたんですよ、でそっから早くもないまっすぐで高めに投げると、人の目は上下に動いた時に必ず腰もパッと動くから、首も動くんで、早いかなって錯覚を起こす。
あ、そうです。
でそこでもう一度緩い球投げるとか左バッターに対して、すごい覚えましたね。
そういうピッチング。井上さん、その山本さんの、大外から来るカーブっていうのはかなり覚えてらっしゃいますか。
はい、覚えてます。
あ、そうですか。
今例えばそれちょっとそんなにドローンと大きく曲がる堀内さんとか、ああいうカーブ投げる人いなくなったけど、例えばヤンキースの黒田選手とかバックドアっていう
言い方するんですけど、
外から、外から入ってくる、
スライダーなり、
ああいうそういう組み立てみたいなものは今でも特に大リーガーなんかで、
今増えましたね、
使ってるとも言える、すごい、すごい最先端な感じでもある。
そうですね、しかも大きなカーブでそれをやられたってのはすごいですね。
あとその時にピッチャーのルールがいっぱいあって、今ピッチャープレートね、足ピッチャープレートに足がどっかかかっていれば
そうですね、
出てもいいんですよね、あの時出ちゃいけないとかルールがコロコロ変わってたので、ピッチャー不利なルールばっかりだったの、ピッチャーサイドからの意見を言うとね、でその中だったので、もうだからセットポジションの静止もギリギリで投げたりとか、もうボークかじゃないかっていうギリギリで投げたりとか、そういう研究をものすごいしました、
ね、あ、そうですか。
牽制も、クイックモーションのスピードも、
である
時松井和夫君が岩本さんのクイックモーションはスタート切れないんですよ、
あ、そうなんですか、
嘘か本当か言ってくれて、すごい自信になった、ポロッとオールスターの時にポロッと言ってくれた、
山本さんのクイック、
いやそういえば僕あんまり盗塁許してないピッチャー、
あ、そうですか、
あ、緩いカーブ投げるけど
スタートできないんですよって、
彼が分かんないんですよね、やっぱ彼らはその癖みたいにしてスタートするでしょ、
一生懸命見ますもんね、
なんかそういうのポロッと、数もええ男だな、
でも翌年の99年の開幕戦で今度は近鉄相手に完封勝利という、このあたりはもうあれですか、この2年目の完封勝利っていうのはファンとしては今年もまた岩本やってくれるんじゃないかと、
いや、もちろん期待してんだけど、でも考えてみたら本当に稲尾さん以来なわけ
だ、そうなんです、
全然知らなかったです、
次の日の新聞まで仏様岩本様ということですね、
ありがとうございます、
これ だから、それでやっちゃったっていう後に、この達成した後に、また球団結構盛り上がって、で記念キャップとか、
うわ、よく知ってますね
っていうか俺持ってるもん、
あれ黒いキャップでしょ
そう、
それすごいですよ、僕家に1個しかないですもん、それ、
それどういうあれが書いてあるんですか、ファイターズって書いてあって、どっかにこう、2年連続
2年連続なんか英語で2年連続
ニングゲーム、
シャットアウト
ウィナーみたいな、そうですか、
キャップを売り出して、で俺たちはみんな買ったんだよ、
新しい営業部長の人がなんか記念に作ろうと、稲尾さん以来だからっつって、僕何も知らずに ありがとうございますって
岩本って IW こう書いてあるわけですよ、それすっごい、俺の野球博物館にちゃんと収蔵してありますけど、
それには岩本さんご自身のサインは入れてもらってはもらえないんですか、
そうですね、
あ、そうですか、
かぶると帽子の形はものすごいダサいんですよ
どうして
だからもう飾りですね、
エルベさん今日なんて被ってこなかったんですか、
形ダサいから、いやいや
そういうことじゃない、収蔵品は被らないです、
すいません、
収蔵品は帽子ではないです、
帽子ではない、
ありがとうございます、
収蔵品、
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 榎戸野球博物館のものがあるわけですね、
でこれね
聞いてください、俺の話、
そのアナウンサーがいかに上の空かと、
ちゃんと聞いてます、
心ここにあらず
も鼻
肌しいわ、
でもその収蔵品って今言うのはひどいんじゃないですか、
いやもしその言葉
さっきから俺言ってんだから、この話
そのワードがもしね飯塚アナの中になくても空気でわかるやん
大変だこりゃ、
でしょ、でこれ99年の開幕戦
ダブルダメだしな、
ダメだしですよ、
いやもう全然ダメはいいんですけど、
98年のシーズン最後の登板で僕肩ぶっ飛んでるんですよ、
はい、
でそれで病院行った時に手術を促されたんですけど、それを断って半年間リハビリで治させてくださいと、でそう言って僕はオフシーズン毎日朝晩、
はい、
ローテーターカフという、500ミリぐらい の軽いペットボトル持ってゆっくりとしたあの肩のインナーマスのトレーニングあるんですよ、
はい、
それをどれだけ朝早くても遅くても夜どれだけ付き合いで飲んだとしても毎日欠かさずやりました。もう病院の先生にリハビリで治しますってもういわゆる単価切ったんですよ、
はい、
いやこれは手術した方がいいですよ、腱板損傷してます、関節芯がもう剥離してますっていうようなこと言われたんですけど、はい、いやこれリハビリで治る可能性ありますか、よっぽどインナーマスの充実で肩をリフトしてあげて、はい、ずれてない状態、もうルーズショルダーなんで、
はい、
それをずれてない状態に保たないと投げれませんよって言われて、僕それやりますって毎日やって、実は99年の開幕戦ぶっつけ本番、
あのオープン戦はほぼ投げない、
投げましたけど、全力投球1回もできず、それこそカーブでしのいでたの、
はい、
ちょっとこの話させてくれる、岩本、僕は岩本ってピッチャーの試合は本当にいっぱい見ているんですけど、一番思い出に残る、一番俺が泣いた試合っていうのは、はい、98年の最後の登板なんですよ。
あ、そうですか。で
その98年は、
はい、
つまりその
優勝争いした、
そう
ですね、優勝争いした、でその、つまり2年連続のこの開幕、シャットアウトの最初の年じゃないですか、
はいはい、
で一番脂に乗った年と言ってもいいですよ、なんですけど最後本当に腱板損傷で肩やっちゃったんですよ。で優勝、いよいよ優勝に手がかかったかもしれないっていうシーズンで、最後すごく盛り上がったんだけど、彼はエースです、
はい、
エースで、エースって何なのかっていうのを俺はその、球場でそのドラマを見て分かったんだけど、
はい、
肩やっちゃってて球行かないの、
はい、
行かないんです。 でも一塁の望みをかけた近鉄戦、
あ、はい、
で彼は、まあ、予告先発で先発で出てくるわけですよ、
はい、
で出てきてもうだ投球練習するでしょ、
はい、
で球全然いかないわけ、
キャッチボールみたいな、
だからそのいやだけど胸張ってるわけ、
はい、
エースはだから、はい、俺後で聞いたんだけど痛いわけじゃん、肩やっちゃってるわけじゃん、でそれは俺はすいません投げれませんっていうふうにはチームの中でコーチやなんかに言えなかったんですかって、はい、ガンちゃん直接聞いたことが飲み屋かなんかで、
はい、
それは俺は言えませんね、
あ
で本当にヘロヘロ、でもアウト取るんだけど、
1個取ったんですよね、
取ったんですよね、で
バッターはチェンジアップと思ってたと思う、
うん、あこれで、中村則にホームラン打たれんだよね、うん、パッカーン打たれんて、
はい、
だから本当にそれは言ったらブザマーと言ってもいい姿を晒し降板するんですけど、俺はもう号泣ですよ。でもなんとかこうそのいきさつとかさ、俺はちょっと聞いてたの、あのチームの、
はい、
あのチームの人仲いいから、
はい、
その岩本きついけどあいつは逃げないんだっていうのを、うん、エースだから逃げられないんだっていうのを、うん、はい、俺は聞いてて、
はい、
もう神様に祈る感じですよ。その、
そうですね、
1イニングだけでも終わってくれと、頼むからと、でその後だって他にいっぱいいいピッチャーいるから、岩本はだけどこうつまりプライドのためにあるいはそのなんていうかチームの一つのシーズンを背負うためにマウンド勇気出して上がってくれてる、それは無様な姿を晒すと分かってるかもしれないけど胸を張って出てったんだと、
はい、
でだから本当もう俺本当に神様に祈って、アウト3つだけ取らせてやってくれって言って思ってたのよ、
はい、
ほいったらさきつい俺の大好きなガンちゃんがもう打たれて、俺はもう中村則のことは一生
忘れない
やっつけてやるぞっていうかさ、まあはい、とか言ってベイスターズで頑張ってくれて嬉しいんですけど、
まあ、敵役になってしまいますからねその時は
悔しい、はい、あんな悔しいことなくて、でも 俺は本当に泣いたよ、試合
あそうですか、
だから俺ねその時はね、割といつもちょっと2階席とか遠いところで見たんですけど、内野席でベンチの座りと近くで、
はい、
ガンちゃん見えるとこにいたんですよ、で降りてくる時の顔とかよく覚えてるしね、うん、だけどエースってそういうもんなんだなっていうさ、その逃げらんないんだなっていうのを、 俺は一生忘れないね、あの時のガンちゃんの姿。
あの時は意地を張ってマウンド上がったんですけどね。まあもう一個の角度で言うと、痛いことを監督やコーチに伝える勇気も必要だったんですけど、うん、意地を張ることを優先してしまった、うん、でそういうことがあったから99年の開幕戦に絶対に自分の体を間に合わせなければいけないという自分にハードルとプレッシャーを与えて、そのオフシーズン過ごしたのを覚えてますね。
それだけにこの時の、まあ、1回目の
近鉄戦で大村と対戦して、はい、1球目パンファール打ったんですよ、
はい、
ほんで追い込んでフォークボールで三振取った時に、はい、1人目のバッターですガッツポーズ出たの、
あ
治ってると思ったんです
よ。これでいけると、
そう、は
い、
すげえ。
もうそこで飛んだらもう今まで終わりだったと思うけども、ど治ってる、今までやってきたその肩のトレーニングがハマってると思って、はい、そっからもう味方のファインプレーもあり、
はい、
満塁でライトライナーフランクリンがダイビングキャッチとか、ショートゴロ田中幸雄さんが三遊間ダイビングキャッチ、ファースト矢野の送球アウトとか、
はい、
そういうのでシャットアウトもらった。
うん、この時の近鉄の打線もこれまたすごいですね。す大村隆史、中村クラーク、ローズ磯部、吉岡、的山、水口、
中村、まあ、ローズ、クラーク反則やから ね、吉岡とか
伊手前打線の、まあ、優勝する前の年ですからね、
う
ん、
そうです、
はい、
だから、まあ、その俺が泣いた近鉄ですよ
98年、はい、
それ翌年に
そうですね、
気持ちのいい涙を流させてくれたんですよ。
ありがとうございます。
でも岩本さんがやはりその98年にその肩の痛みをこらえながらもその登板されたというのが、この時の開幕戦での味方野手のファインプレーというところに
かな。いやでもね、
なんとしても本当はボールを取ろう、
チームのために痛いことを言わなきゃいけなかったんですよ、冷静になるとね、
はい、
でもそこは意地だけでしたね、悪い方のチームに迷惑かけたってことですから結局はね、でも自分の中では違った角度のドラマはあったんですよ。
ただ猪木さんどうですか、やっぱりそれがエースであり4番でありという、そのまあチームの、まあ、本当に大黒柱ですよね、エースと4番という、そういったものをまあ見せてくれたっていう、
本当にお利口さんなことだけ考えるなら、
そうですね、
言って、そのつまりチームに迷惑かけないことを優先なんだが、あの僕、まあ、少なくとも僕にとっては、はい、岩本ってそれだけの値打ちのあるピッチャーなんですよ。
ありがとうございます。
負けると分かっててもそこに立たなくちゃいけない時があるみたいな感じの、
うん、神頼みだった、
はい、
だ、まあ、だからそのよだこの2年連続の開幕戦の話のところですごく今話長くなっちゃってて申し訳ないんだけど、
いい、はい、
この翌年の99年のこの連続2回目の、はい、開幕シャットアウトっていうのは、そういうファン、僕たちファンもそうだし、岩本勉っていうピッチャーもそうだけど、祈りっていうかさ、
はい、
本当にこう気持ちがこう天に通じたみたいな、
なので
感じだね。
最後鈴木さんがショートフライ打ってゲームセットの時、さっき実況の人が派手なガッツポーズは一切なしって言った
で
し
ょ、そうですね、
出せなかったの。
あ、
もう渾身で、もうその試合に関してはもう燃え尽き症候群入りました、はい、
まあ、勝ったと、うん、投げられたと、
そう、投げれたこと、1試合投げれたことがもう嬉しくて嬉しくて、初勝利は実感なかったけど、この勝利だけはものすごい実感があったのを覚えてます。
そうですね、
はい、
まあ、勝利の中でもその関東完封勝利ですからね。
いや、まあ、それはね、はい、周りの方々の協力ですよ、どうやっても、は
い、そうですね、
はい、
でまた素晴らしい、またお話を伺いました、岩本勉さんのガンちゃんの僕のあの頃でした。